だもんなのだ。1月14日火曜日、今日の株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始まるのだ。今日はみんなにホットなトレンド記事を紹介するのだ。今日の紹介する記事は全部で4つなのだ。まずは1つ目の記事から紹介するのだ。1つ目の記事はメルセデスベンツナビの AI 会話型検索で Google と提携という記事なのだ。この記事はメルセデスベンツが Google と手を組んで車のナビゲーションシステムにすごい AI を搭載するっていう話なのだ。この AI は Google の Vertex AI と Gemini っていう最新の技術を使っているのだ。だからまるで人と話しているみたいに車のナビと会話ができるようになるのだ。例えば近くの美味しいレストランは？って聞くと、ただ場所を教えてくれるだけじゃなくてお店の評価とかおすすめの料理まで教えてくれるのだ。しかもこの AI は会話の内容をちゃんと覚えてくれるから運転中でもいろんな質問ができるのだ。この機能は今年後半に発売される新しい CLA シリーズっていう車から使えるようになるみたいで、その後は他の車種にも広げていく予定らしいのだ。これはもうカーナビの未来が変わるって言っても過言じゃないのだ。車での移動がもっともっと楽しくなりそうなのだ。このニュースを聞いて僕はびっくりしたのだ。車の中で AI と会話できるなんて、まるで SF の世界みたいじゃないか。これからは車に乗るのがさらに楽しみになるのだ。僕もいつか自分の車にこの機能が搭載される日が来るのを夢見ているのだ。次の記事はエントロピーオブエーラージランゲージモデルアウトプットという記事なのだ。ちょっと難しいタイトルだけど、要するに大規模言語モデルが出力する言葉の不確かさについてのお話なのだ。大規模言語モデル、つまり LLM っていうのはみんながよく知っているチャット GPT とかみたいな文章を作るのが得意な AI のことなのだ。 LLM は次にどんな言葉を出すかを確率で決めているから、いつも同じ答えを出すわけじゃないのだ。その確率の不確かさを表すのがエントロピーっていうものなのだ。エントロピーが高いと AI が次に来る言葉はこれだって自信を持って決められない状態ってことなのだ。逆にエントロピーが低いと AI が次は絶対この言葉だって自信を持っている状態ってことなのだ。記事ではチャット GPT の API を使って実際に文章を作らせて、その時のエントロピーを調べているのだ。例えば主人公は角を曲がってという文章の後に続く言葉を予測させると、ある特定の言葉が他の言葉よりも高い確率で出てくることが分かったり、 AI について俳句を書いてという質問に対する答えでは文末とか単語の切れ目でエントロピーが低くなる傾向があることが分かったりしたのだ。あと長い文章を作らせると文の終わりでエントロピーが低くなる傾向があることや、固有名詞とか事実に基づいた文章はエントロピーが低くて、いろいろな解釈ができる文章はエントロピーが高くなる傾向があることも分かったのだ。この実験から LLM の出力のエントロピーを分析すると、 AI がどれくらい自信を持って言葉を選んでいるのか、どんな言葉が得意なのかが分かるかもしれないってことが分かったのだ。これは AI の性能をさらに良くするためにすごく大事なことなのだ。このエントロピーの話はちょっと難しかったけど、 AI が言葉を選ぶときにいろんなことを考えているんだなってことが分かって面白かったのだ。僕ももっともっと AI のことを勉強してみんなに分かりやすく伝えられるように頑張るのだ。3つ目の記事はバーティカル AI エージェンツという記事なのだ。これは Google クラウドが作った特定の用途に特化した AI エージェントのお話なのだ。この AI エージェントを使うと AI の開発がすごく簡単になるのだ。例えば自動車向けの AI エージェントはカーナビとかのシステムをもっと便利にしたり、人 人と話すように操作できるようにしたりできるのだ。この AI はいろんな言語に対応していて、運転中でも会話の内容を覚えてくれるから、すごくパーソナルな運転体験ができるようになるのだ。メルセデス・ベンツもこの AI エージェントを車のシステムに使う予定らしいのだ。あと、フード注文向けの AI エージェントはファストフード店での注文を AI が自動でやってくれるのだ。だから待ち時間が短くなったり、注文ミスが減ったりするのだ。レンディーズっていうお店ではもうこの AI を導入していて、ドライブスルーの時間がすごく短くなったらしいのだ。この AI エージェントは今あるシステムに簡単に組み込めるし、自分でカスタマイズもできるから、いろんなところで使われるようになると思うのだ。 Google クラウドはこの AI エージェントのデモとか相談も受け付けているらしいので、気になる人はぜひ問い合わせてみてほしいのだ。この AI エージェントの話を聞いて、僕は将来が楽しみになったのだ。 AI がもっともっと身近になって、いろんなことが便利になるのはすごくワクワクするのだ。僕も AI の進化に遅れないように毎日勉強するのだ。最後の記事は、ブログの PV がどんどん落ちてると思ったら、 Google 自体のトラフィックが1年前の4分の1になってた。 Google はオワコン？ AI が教えてくれる、という記事なのだ。この記事はあるブロガーさんのブログのアクセス数がすごく減ってしまって、その原因を調べたら、 Google の検索エンジンの利用者が1年前と比べて4分の1に減っていたっていうお話なのだ。この現象に対して、 Google はもう終わったんじゃないかとか、 AI が検索の代わりになっているんじゃないかっていう意見が出ているのだ。あと、 Google の検索では大きい会社のウェブサイトが優先的に表示されるから、ユーザーが本当に知りたい情報にたどり着きにくいっていう問題も指摘されているのだ。 Google だけじゃなくて、 Bing っていう別の検索エンジンの利用も減っているみたいで、みんなが検索エンジンを使わなくなってきているかもしれないのだ。最近は SNS とか AI サービスで情報を探す人が増えてきているから、Google の今後の動きが注目されるのだ。このニュースを聞いて僕はちょっとびっくりしたのだ。みんなが検索エンジンを使わなくなってきているなんて、ちょっと寂しい気もするのだ。でも AI がもっと便利になれば、新しい情報収集の方法が生まれるかもしれないのだ。僕も AI の進化に期待して、これからもいろんなことを学んでいくのだ。今日の放送はここまでなのだ。今日はメルセデス・ベンツの AI ナビの話、LLM のエントロピーの話、 Google クラウドの AI エージェントの話、そして Google のトラフィック現象の話を紹介したのだ。どれも面白い話だったと思うのだ。みんなも今日の放送で AI に興味を持ってくれたら嬉しいのだ。番組の感想とか AI に関する質問とか、いつでも大歓迎なのだ。また次回みんなに会えるのを楽しみにしているのだ。それじゃあ、またねなのだ。